こんばんは、京都フルカンツ放送部です。この番組は社会人野球クラブチーム京都フルカンツに所属する僕たち選手たちが様々なお話をさせていただく番組です。本日の MC はヤンジュニアこと坂根一馬です。よろしくお願いします。本日はちょっと残念なんですけれども、ゲストはなしでお送りいたします。さて、僕一人で放送していくわけなんですけれども、今まで京都フルカンツ放送部様々な方が、ラジオのこの MC を務めてきました。で、そのほとんどの人が多分この人に一人でのラジオっていうのを経験しているわけなんですよね。なので僕はちょっとこれを勝手にこの一人でのラジオをちょっとそのラジオの登竜門的なものと考えていて、それを今日できるということで、ちょっとだいぶビクビクしてるわけなんですけれども、楽しみながら、次回以降そのこの経験を生かしてさらに良いものにしていただければしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。まず最初になんですけれども、ちょっと簡単に、今後の、練習試合等の予定をお伝えしさせていただこうかなというふうに思います。まずちょっと先にお断りさせていただくんですけども、近畿クラブ交流大会が、7月の8日にまず1回戦一条クラブさんと試合があるわけなんですけれども、ちょっとこれが少し前の、都市対抗の時と同様、収録日が、試合の前で、ただ放送日の方が試合後というふうになっているので、ちょっと結果等の報告が今できないので、これの7月8日の一条クラブで、勝っていれば8月5日のコナンベースボールクラブさんと続きますし、それにさらに勝てば、18日19日というふうに続いていくので、その近畿クラブ交流大会のお話については、次回、8月の放送で、まとめてお話をさせていただこうかなというふうに思います。なので、7月2週目以降の予定をお話しさせていただきます。まず、7月の14日、鳴門教育大学さんとその鳴門教育大学のグラウンドで2試合、鳴門教育大学さん、まずその1試合1日で2試合できるっていうのは、その大会で結構こう準決決勝みたいな感じで可能性があるわけなんですけれども、相手チームさんとの人数の関係等で、ちょっと組めるチームがなかなかいない中で、2試合やらせていただけるっていうのは非常にありがたい話ですし、ちょっと本当に感謝しながらやっていきたいなというふうに思っております。で、続きまして、その2日後7月16日に奈良フレンドさんと、こちら、奈良の鴻池球場で、ナイターでのゲームになるんですね。試合の途中からナイターっていうのは、経験したことあるんですけど、初めからナイターのゲームっていうのが僕自身ほとんど経験がなくて、ちょっとすごい楽しみにしております。ちょっと暗いところではしゃいぐっていう、気持ちになるんかなとは思うんですけど、ちょっとお子様かなとは自分で思ったりもするんですけど、ちょっと心はね常に少年のように生きているわけなんで、ちょっと仕方ないかなというふうに思っています。どんどんナイターでのゲームだろうがどんな環境であれ、僕はもう楽しむっていうことを第一に置いているので、この試合もどんどん楽しんで、結果が出せたら OK かなっていうふうに思っております。で、7月はあと、7月の22日に、奈良大学さんと、その奈良大学さんのグラウンドで、試合をさせていただくわけなんですけれども、こちらは僕、人生の中で唯一ホームランを打ったその球場というかグラウンドになっています。ちょっとこういうことを言うとね、調子乗っているとかいう風になりますし、実際いざっていう時に、その欲を欠いて失敗するという風につながるわけなんですけれども、でも実際そのホームランを打ったっていうこともありますし、いい経験できたっていうのは、事実だと思うんで、他の球場よりも、いいイメージで、この試合に臨めるのかなという風に思っています。で、8月はまず1週目、初めにも言ったんですけど、7月8日の一条クラブさんに勝っていれば、8月の5日に、コナンベースボールクラブさんと試合をさせていただきます。こちら、近畿クラブ交流大会の続きということで、トーナメントですし、優勝であって勝ちに行くという試合になりますし、それに勝って18や19に、思いをつなげていけたらなというふうに思っております。その後8月12日にまた今度鳴門教育大学さんと、今度は京都工芸繊維大学さんのグラウンドで、試合をさせていただきます。7月にもやって8月にもなるわけなんですけれども、鳴門教育大学さんはとてもいいチームで、いつも毎回、試合をさせていただくたびに、多くのことを学ばせていただけるので、 まあ、本当にこういった形で何度も試合をさせていただけるっていうのはとてもありがたい話になります。さて、これ以降、まあ、決まっている日程とかもあるんですけれども、まあ、ちょっと多くなりますし長くなるんで、まあ、これは次回以降にまた回そうかなというふうに思っております。さてその、まあ、試合の日程、まあ、半分以上お伝えさせていただいたわけなんですけれども、まあ、結構、まあ、というか多くほぼ毎週、まあ、2週間に1回は試合にあるいう風な形になってるかなと思うんですけれども、まあ、これはまあ監督さんや、マネージャーであるヤンさんの、まあ、仕事のおかげなわけなんですけれども、まあ、それ以外にもその今までのチームを雰囲気等を作ってきた方々の、まあ、おかげでもあるんですけれども、まあ、こういったそのことをやってくださっている方々には、まあ、感謝しないといけないなという風に、まあ、試合が決まるたびに思っていますし、まあ、自分もそういった形でチームの、まあ、スタッフにもなるっていうのもそうですし、まあ、スタッフじゃなくてもチームを支えられるような人間に、まあ、なっていけたらなというふうに、まあ、日々過ごしているわけですけれども、まあ、今は全然足りてないなというふうに思っております。さて、まあ、これはちょっと個人的なお話になるわけなんですけども、1ヶ月ぐらい前にちょっとグローブをオーダーしまして、で、まあ、それが、先週ぐらいに届いたわけなんですけれども、ちょっとまあ、グローブを買ったというのが、僕自身、まあ、小学校からやってきて、まあ、少年野球とかも含めても多分4つ目ぐらいになるんですけれども、まあ、今使ってるグローブが中学2年の時からずっと使ってて、まあ、だいぶ思い入れがある中で新しいグローブっていうのが、まあ、ちょっと気持ち的に移りづらいんではあるんですけれども、まあ、使いやすいですよね。で、まあ、ミズノでこうオプションオーダーっていう、こう、まあ、いろんなところの色を決めるオーダーにもう一番っていうか、こういいやつっていうんですかね、したわけなんですけれども、まあ、もともとこれが、まあ、おおよそ2ヶ月ぐらいかかるオーダーが1ヶ月で来てっていう、ちょっとなんかまあ運がいい話で、まあ、ちょっともっと遅く来ると思ってたんで、まあ大会には間に合わへんし、まあ、来年から使おうかなという風に軽く思ってたら大会に間に合うかもしれないという中で、まあ、ちょっとどうしようかなと、前のグローブへの思い入れが捨てきれない、でも新しいグローブの方が使いやすいという、まあ、この中でどうしようかなと自分の中でちょっと悩んでるわけなんですけど、まあ、その新しいグローブ、オーダーのグローブってシミュレーションができて、まあ、この1ヶ月ぐらいシミュレーションだけで悩んでて、まあ、その実際見てみたらやっぱり実際の方がいいなっていうものになっていたので、まあ、よかったかなというふうに思っております。まあ、ツイッターとかの写真でもしかしたら、まあ、載るかもしれないんで、まあ、そちらの方確認というか、まあ、見ていただいて、まあ、感想とかをくれたら嬉しいかなというふうに思っております。はい、まあ、いかがでしたかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、ちょっと緊張してて何を喋ったかもちゃんと覚えてないんですけれども、まあ、次回の放送は夏休みに入るので、まあ、普段来れない選手が、まあ、顔見せなり、まあ、こういう店ですけどね、まあ、ができるいい機会かなというふうに思ってるので、まあ、また、次回以降も、このラジオを聞いていただければなというふうに思います。ここまで聞いていただいてどうもありがとうございました。また、次回、ラジオ放送をまたお聞きいただければなというふうに思います。ありがとうございました。